実際この難病の子どもたちってどういう病気を患ってる方が多いんですか？もう本当にもう厳しい状態の。
そうですね、厚生労働省はですね、昨年ちょっと枠を広げて、514種類の病気から600種類に広げたんですよね。でも全国、世界中で難病というのは、定義はですね、原因がわからないということと、あと対処方法が明確でない、いわゆる治療方法がわからないっていう。そしてこういう状況がいつまで続くか分かんないって、この3つが難病の定義なんですね。で、その定義に基づいて厚生労働省が600種類を認定してるんですけども、現場の先生に伺うとですね、難病というのは今7000種類から8000種類はあるよって言われるんです
そ
よ
んなに
ね。
あるんですか？
はい。ですからまだまだこの高度文明社会と言われてますけれども、やっぱり人間の体っていうのは逆に言えば神秘なんですけれども、まだまだ分からないところがありまして、でも日本の厚生労働省はそのうちの600種類を認定してくださって、その部分にいわゆる医療費を免除してくださったりとか、そういう対象はありますけれども、でも全体が7000、8000とすると、それ以外にもやっぱり向き合っている方もいらっしゃいますので、本当にいろんな病気が、私は医師ではもう何でもないんで、全然専門でもないですけれども、本当にそういうふうにして社会は動いてるんだなっていうのは改めて感じますけどね。
しかし、その難病の子どもたちが大変なのは分かりますけれども、
はい。
ご家族がまた大変ですよね。
そうですね。とかくその難病の子どもというと、当事者だけにスポットが行きがちなんですけど、先ほどお話しさせていただいたギブキッズ・ザ・ワールドで私は初めて行った時に、昼間お父さんお母さんは子供といる時はやっぱり父親母親の顔で一緒になって笑ってたり、楽しんでるんですよね。でも夜子供が寝静まった頃に、お父様お母様と私たまたま出会う、お話しする機会があったんですけど、そこでお母様がベンチでですね、全然見知らぬお母様同士で抱き合って泣いてたんですよね。で、僕その姿を見た時に、昼間のその母親として向き合う母親の顔と、夜子供が寝静まった後母親の、一人の女性としての顔ですよね。これはもう本当に違うんだなと。で、それはやっぱり今まさにお話ししてくださったように、これはもう難病の子供、幼児、児童難病、子供の難病というのは、これ家族全員で戦うもんなんだなっていうふうに私は感じたんですよね。ですからこの我々の団体というのは、何も当事者の病気を医療的に治そうということではなくて、日々やっぱり向き合っている、一生懸命生きて今日生きていらっしゃる家族がいらっしゃるんであれば、その家族全員を応援しなきゃと。やっぱりお父様はお父様の悩みもあるし、兄弟姉妹もやっぱりそれなりの影響があるんですよね。で、例えばここで僕がわがまま言ったら、ママはもっと辛くなるから、僕はここちょっと黙ってよっていうお兄ちゃんもいるんですよね。だからやっぱりみんなが応援してますんで、逆に社会からしてみれば、みんなでそういう家族の一人一人を応援したいという趣旨のもと、活動させていただいてます。
お子さんとご家族をその有名な場所にこう連れてったりってい
はい。
う活動をしてらっしゃるわけですよね。